皆さん、ご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年4月16日金曜日、週刊自閉症ニュース第130号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。共同通信4月13日のニュースです。小中の通級指導は54,000人、16年連続増。文科省調査。通常学級に在籍しながら必要に応じて別の学校や教室などで障害に合った指導が受けられる通級指導の対象になっている全国の公立小中学校の児童生徒は昨年5月1日時点で54,021人いることが4月13日文部科学省の調査で分かりました。調査開始の1993年以来16年連続で増加したことになります。文科省は学校の受け入れ体制が整備されるとともに発達障害に対する保護者の理解が進み適切な対応を求めるようになってきているのではないかとしています。調査結果によると、障害別では、自閉症8064人、前年比1017人増、学習障害 LD 4726人、1044人増、注意欠陥多動性障害 ADHD 4013人、607人増、などとなっています。東京新聞4月11日のニュースです。自閉症への理解を、障害児の父親らライブ、神奈川。自閉症をテーマにした映画「僕は海が見たくなりました」を上映中の川崎市アートセンターで4月10日、発達障害児の父親で歌手の臼井正人さんや自閉症の人たちのバンドがライブを行い、障害への理解を呼びかけました。臼井さんは自閉症など発達障害の3人の子供がいます。各地で啓発コンサートや講演を行い、自作の歌に彼らの思いを込め、子供たちとの日々のエピソードを語っています。この日は僕の声が聞こえますか、脳の歌など6曲を演奏。会場の約110人に、人はみんな違っていい、それを受け入れられる社会にとのメッセージを伝えました。パーカッションバンドザ・ボルケーノは療育相談でんでん虫の外来療育に通う6人と職員らが出演。ラバンバ、コーヒールンバなどラテンのリズムで沸かせました。主催した川崎市自閉症協会の明石陽子会長は、情報量が増え自閉症への理解は昔に比べれば進んだが、深く悩む親はまだ大勢いる。こうした機会を通じて多くの人に知ってもらいたいと話しました。毎日新聞4月13日のニュースです。発達障害県がサポート手帳、支援の仕方一目で埼玉。コミュニケーションの取り方に配慮が必要な発達障害の子どもらのために、障害の特性と成長の段階ごとに受けてきた支援を書き込むことができるサポート手帳を埼玉県が2年がかりで作成しました。幼稚園から小学校、中学校へと進学によって環境が変わっても、手帳を見れば適切な支援の仕方がわかるようにと作られたものです。手帳は乳幼児期は発育記録や相談歴、学齢期は教育支援の計画、 成人期は就労の記録などを専門の用紙に書き込んで使います。 A4 版のファイルに用紙や他の必要な資料を挟み込むことができ、持ち運びに便利で、病院で受診する際に苦手なことや配慮してほしいことなどをまとめたポケットサイズのサポートカードも作りました。埼玉県は1万部を作成し、増刷も検討しています。独自のファイルを発行している埼玉市を除く各自治体の障害福祉の窓口で手に入り、埼玉県のホームページから印刷することもできます。朝日コム4月12日のニュースです。障害者新法の検討部会、メンバー55人、異例の大所帯。障害者自らが制度づくりを進める政府の障害者制度改革推進会議は、4月12日、障害者自立支援法の廃止後の法制度を検討する部会の発足を決めました。関係団体の要望を踏まえた結果、部会のメンバーは55人の大所帯になり、親会議メンバーの24人の2倍以上という異例の構成になりました。55人のうち障害がある当事者や家族などは22人、発達障害など会議のメンバーに入らなかった団体からの不満を考慮した結果膨れ上がりました。他に有識者や自治体関係者などが入ります。同会議の東担当室長は、55人は前代未聞だが、多くの人の意見を何とかまとめていきたいと話しています。初会合は4月27日です。部会での検討を経て、厚生労働省は2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し、新法制を実施する方針です。山梨日日新聞4月10日のニュースです。妊婦4500人を13年間追跡調査、子どもの健康と環境を探る山梨大、化学物質の影響も調査。山梨大学は子どもの健康に影響を与える環境要因を解明するため、甲府市や富士吉田市などの妊婦4500人を対象にした大規模な調査に乗り出します。妊娠中から子どもが13歳に成長するまでの間、生活習慣や周辺環境、健康状態を追跡調査します。再締結に含まれる化学物質や大気中の汚染物質、化学物質を含む食事の有無などを調べ、小児喘息やアトピー性皮膚炎など近年増加傾向にある心身の異常との関係を調べます。環境省が全国15地域の大学・施設を拠点に実施する子どもの健康と環境に関する全国調査、エコチル調査で、山梨大学は信州大学とともに方針地域の調査拠点に選ばれ、全国では10万人を対象に調べます。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。強風龍馬パパの自閉症ニュース、今週のピックアップのコーナーですが、今週はニュースの数が多かったため、ピックアップのコーナーはお休みいたします。さて、そろそろお別れの時間です。次回131号の配信は一週お休みをいただき、4月30日金曜深夜、2週間後よろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。